声の福島市政だより、8月号ナンバー862、令和3年8月1日発行、編集発行、福島市政策調整部広聴広報課、郵便番号 960-8601、 福島市五郎内町 3-1、 電話 024-535-1111 代表。市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。福島姿勢だよりはマイ広報誌、スマートフォンアプリ、カタログポケット、まちいろでも無料でご覧になれます。マイ広報誌とカタログポケットの QR コード、まちいろの QR コードとロゴマークが掲載されています。市役所各課お問い合わせ先一覧はこちらのキャプションのもと QR コードが掲載されています。福島市 LINE 公式アカウント、登録はこちらからのキャプションのもと QR コードが掲載されています。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ開催会場、野球ソフトボール競技福島市開催、表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙写真の説明、共に作る SDGs 未来都市。 SDGs という言葉を耳にしたことがありますか？ SDGs との関わりは皆さんの身近なところにあります。 SDGs を知り、未来都市を共に作りましょう。説明、上下左右に4分割された中に SDGs17 の目標がロゴマークとともに示された写真と、そのうちの3つの SDGs の内容が写真とともに示されています。左上、 SDGs サスティナブルディベロップメントゴールズ、17の目標とそれぞれのロゴマークが示されています。右上、SDGs 目標12、作る責任、使う責任、ハッシュタグマイボトル、ハッシュタグ持ち歩き、ハッシュタグほぼ毎日、ハッシュタグ主にアイスコーヒー、ハッシュタグこれも SDGs と書かれ、女性がマイボトルを手にしている写真。左下、 SDGs 目標13、気候変動に具体的な対策を、ハッシュタグ通勤には自転車、ハッシュタグももりんシェアサイクル、ハッシュタグ実は電動アシスト付き、ハッシュタグクリーンエネルギー、ハッシュタグこれも SDGs と書かれ、男性が自転車にまたがっている写真。右下、 SDGs 目標14、海の豊かさを守ろう、ハッシュタグゴミ拾い、ハッシュタグ自分のペースで、ハッシュタグ思いやり、ハッシュタグこれも SDGs と書かれ、男性がゴミ拾いをしている写真となっています。表紙写真の説明終わり。声の福島市政だより、8月号ナンバー862、目次、特集、共に作る SDGs 未来都市、2ページ。福島市働く女性応援認証企業ファイル、コバックス株式会社、4ページ。作ってみっぺ、マイナンバーカード、5ページ。要注意、夏の食中毒、6ページ。新型コロナワクチン接種関連情報、7ページ。 お知らせワイド8ページ目次終わり。特集、共に作る SDGs 未来都市。 SDGs17 の目標。1、貧困をなくそう。2、飢餓をゼロに。3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。5、ジェンダー平等を実現しよう。6、安全な水とトイレを世界中に。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8、働きがいも経済成長も。9、産業と技術革新の基盤を作ろう。10、人や国の不平等をなくそう。11、住み続けられる街づくりを。12、作る責任、使う責任。13、気候変動に具体的な対策を。14、海の豊かさを守ろう。15、陸の豊かさも守ろう。16、平和と公正をすべての人に。17、パートナーシップで目標を達成しよう。SDGs17 の目標それぞれにロゴマークが示されています。問い合わせ、政策調整課、電話 525-3788。 SDGs について皆さんご存知ですか？クエスチョン1、 SDGs って何？サスティナブルディベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標の略で SDGs と読みます。貧困や不平等、格差、気候変動などの問題を解決するため、国連加盟国193カ国が2030年までに達成すべき17の世界共通の目標です。地球上の誰一人取り残さない社会の実現を目指し、経済、社会、環境をめぐる広範囲な課題に対する取り組みが示されています。クエスチョン2、持続可能な開発目標って何？持続は人間が地球に住み続けること、開発はより良い世界を作ること、つまり人間が地球でずっと暮らしていけるような世界を作るための目標ということです。クエスチョン3、 SDGs って私たちに関係あるの？SDGs は世界共通の目標であるため身近に感じにくいですが、国や自治体だけではなく、企業や団体、市民一人一人の関わりが期待されています。例えばポイ捨てされたゴミを拾うことや、ゴミの再資源化により川などを通じて海に流れ出るゴミが減ることで海洋汚染を防ぎ、目標14の海の豊かさを守ろうへの取り組みにつながります。福島市のまちづくりと SDGs。 市ではこれまでも SDGs の理念を市政に取り込んでまちづくりを進めてきましたが、令和3年度からスタートした新総合計画では、持続可能性の実現と多様性の尊重という SDGs の重要な理念を新総合計画の基本理念に位置づけ、これらを常に意識しながらまちづくりに取り組むことにしました。新総合計画の中心となる子育て支援などの人口減少対策をはじめ、ゼロカーボン推進やゴミ減量化、共生社会に関する施策は、持続可能な社会、誰一人取り残さない社会を目指す SDGs に大きく貢献する取り組みであり、市民との競争で実現するものです。今後、その意義や重要性を様々な機会を活用しながら、市民の皆様と力を合わせて SDGs 未来都市を作っていきます。第6次福島市総合計画における重点施策と SDGs17 の目標との関係が表で示されています。 重点施策に関係する SDGs17 の目標の番号を順に読みます。なお17の目標は1貧困をなくそう、2飢餓をゼロに、3すべての人に健康と福祉を、4質の高い教育をみんなに、5ジェンダー平等を実現しよう、6安全な水とトイレを世界中に、7エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8. 働きがいも経済成長も。9. 産業と技術革新の基盤を作ろう。10. 人や国の不平等をなくそう。11. 住み続けられる街づくりを。12. 作る責任、使う責任。13. 気候変動に具体的な対策を。14. 海の豊かさを守ろう。15、陸の豊かさも守ろう。16、平和と公正をすべての人に。17、パートナーシップで目標を達成しようとなっていますが、番号のみ読みます。重点施策1、子どもたちの未来が広がる子育て・教育の新ステージの実現。SDGs 目標1、3、4、5、8、10、11、16、17。重点施策2、復興創生のための放射線対策と風評払拭の推進。 SDGs 目標3、4、7、10、11、14、15、17。重点施策3、災害対策の強化。 SDGs 目標3、6、11、13、17。重点施策4、安心して暮らせる健康・医療・福祉の総合的な推進。 SDGs 目標1、3、5、10、11、16、17。重点施策5、豊かな文化芸術の振興と発信。SDGs 目標11、17。重点施策6、脱炭素社会の実現と循環型社会の構築。 SDGs 目標6、7、9、11、12、13、14、15、17。重点施策7、人と活力であふれる農業・商工業の実現。 SDGs 目標2、8、9、11、13、15、17。重点施策8、福島らしい個性とにぎわいのあるまちづくり。 SDGs 目標8、9、11、17。重点施策9、移住・定住に向けた支援・受け入れ体制の強化。 SDGs 目標1、4、5、8、9、11、16、17。重点施策10、市民総活躍と市民競争のまちづくり。 SDGs 17の目標すべて。重点施策11、新たな施策への挑戦と発信による都市ブランド力の向上。 SDGs 17の目標すべて。重点施策12、 ICT を活用した行政・経済・社会の変革。 SDGs 17の目標すべて。表終わり。 SDGs 未来都市に選定。市は新しい価値の創出を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市として5月21日に内閣府から SDGs 未来都市に選定されました。若者世代を原動力に本市ならではのまちづくりや風評対策、子育て支援、ゼロカーボンの推進など経済、社会、環境の3側面の取り組みに加え、新たに 若者の居場所づくりと創造力向上プロジェクトにおいて、若い世代を街中に呼び込む施策を展開しながら、アクティブで面白い持続可能な地域社会を目指します。オンラインで開催された SDGs 未来都市選定賞授与式のキャプションのもと、25に分割された大画面とオンラインでの授与式の様子の写真が掲載されています。経済、社会、環境の三側面をつなぐ統合的な取り組み。若者の居場所づくりと創造力向上プロジェクト。若者を街中に呼び戻すため、街中における若者の創造的活動スペースの確保。高校生や大学生の勉強スペースの拡充。ストリートスポーツを気兼ねなく行える場の調査研究など。SDGs 目標5、ジェンダー平等を実現しよう。11、住み続けられる街づくりを。17、パートナーシップで目標を達成しよう。経済、街、風評払拭と活気あふれる中心市街地の街づくり。福島駅東口地区市街地再開発事業。福島駅前交流集客拠点施設整備事業。風評対策事業。エールレガシー事業。気仙沼、富め、久慈、福島、朝ドラ連携プロジェクトなど。クリエイティブチャレンジ支援事業。シティセールス推進事業など。SDGs 目標2、飢餓をゼロに。8、働きがいも経済成長も。9、産業と技術革新の基盤を作ろう。11、住み続けられる街づくりを。福島駅前軽トラ市の様子の写真が掲載されています。社会、人、子育てと教育なら福島市。戸籍有事や東京2020大会を生かした街づくり。特色ある幼児教育、保育の推進。中学生ドリームチャレンジモデル事業。待機児童対策推進パッケージ。バリアフリー推進、多文化共生推進、スポーツによる街づくり。結婚新生活支援事業。県と福島創造事業など。SDGs 目標3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。10、人や国の不平等をなくそう。笑顔あふれる子どもたちのキャプションのもと、先生と子どもたちが両手を挙げてかけてくる様子の写真が掲載されています。環境、自然、ゼロカーボンの街づくりと放射線対策。脱炭素住宅整備事業。水素社会実現推進事業。ゴミ減量大作戦第3次展開。気候変動対策事業。ムクドリカラス対策。除去土壌搬出等推進事業。環境放射線量測定事業など。SDGs 目標7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。12、作る責任、使う責任。13、気候変動に具体的な対策を。水素で走る燃料電池バス試乗会のキャプションのもと、燃料電池バス全体を捉えた写真が掲載されています。
福島市働く女性応援認証企業ファイル、ボリューム2。福島市では男女共に働きやすい職場環境づくりなどを積極的に行う中小企業を認証しています。このコーナーでは認証企業にスポットを当て、その取り組みをご紹介します。問い合わせ、産業雇用政策課、電話 515-7746。コバックス株式会社。女性のライフステージを支援し、 社員が笑顔でいられる職場環境を目指しています。コバックス株式会社は、皆様の生活に欠かせないライフライン建設に取り組んでいる会社です。現在、社員数56人中、女性が16人在籍しており、建設会社にしては華やかな雰囲気です。近年は新卒採用にも力を入れており、若い屋台骨が伸びつつあります。昨年はグループ創業100周年を迎えることができ、改めて地域の皆様と各関係者様へ感謝し、今後も皆様の生活に価値のある技術と情報を提供してまいります。会社概要、所在地、福島市富谷の、代表者、代表取締役、小林仁一、設立、平成2年10月、資本金2000万円、社員数56人。主な事業、修理全般、空調設備、給排水設備、電気設備、浄化槽、貯水槽、消防設備関連工事など。連絡先、電話 573-0181 代表。ホームページも元気に営業中のキャプションのもと、QR コードが掲載されています。クローズアップ。女性社員に聞きました。入社7年目、現役子育てママ、菅野さん。入社23年目、先輩子育てママ、高橋さん。私たち頑張ってます。コバックス先輩子育てママの高橋さんと、現役ママの菅野さんです。高橋さんは、子連れで出勤したことも。現在では、男女ともに、子育て時間、家庭時間、自分時間を大切にしてもらうために、有給休暇取得を積極的に進めています。独自取り組み。短時間勤務、健康管理、研修旅行など、個人に合った様々な制度があり、とても働きやすいです。菅野さんと高橋さんの顔写真と、底なしの笑顔と思いやりで日々頑張っていますのキャプションのもと、女性社員の皆さんの集合写真が掲載されています。We Love 福島第40回健康づくりでまちづくり。市内各地区で開催される自治振興協議会。今年はより活発に意見交換ができるようにと、開会前にアイスブレイクを取り入れました。場の雰囲気が緩み、意見が出やすくなったのではないかと感じています。アイスブレイクに最も利用されているのが、生き生きももりん体操。普段体を動かしていない人には、ちょっとした健康づくりになります。県と福島の創造を立ち上げて2年になります。新型コロナウイルスの影響もあって、運動としての盛り上がりはこれからですが、コロナ禍だからこそ健康づくりを進めて免疫力を高めることが大切です。高齢化が一層進展する中、健康寿命を伸ばして健康長寿の幸せを楽しみたいものです。もっとも一人で頑張り続けるのは難しいもの。仲間と一緒に目標を持ってやれば継続しやすい面があります。一方で、自分の町を良くしたい気持ちは多くの人が持っているでしょう。市では今般、この2つの要素を結びつけた新しい取り組みを始めました。その名も、健康づくりで競争、競い争う、共に作る、競争チャレンジ。各地区の健康づくりの取り組みに応じて、町づくり資金を上乗せし、個性あふれる街づくりを応援します。具体的には、スマートフォンによる福島県民アプリ、または福島市健康づくりポイント事業に参加いただき、今年度は9月1日から来年1月末までにポイントを取得いただきます。そして、各地区の人口に対する参加者数の比率、参加率と、1人当たりの平均ポイントに応じて、 来年度の地域コミュニティ等支援事業補助金を増額します。自分のための健康づくりが町づくりにつながります。他地区のライバルの顔を思い浮かべながら楽しくご参加ください。福島市長小畑博士。小畑市長の顔写真が掲載されています。コンビニ交付サービス休止のお知らせ。システムメンテナンスのため、8月8日日曜は終日利用できません。問い合わせ、市民課、電話 535-7311。QR コードが掲載されています。作ってみっぺ、マイナンバーカード。マイナンバーカードは、本人確認書類として利用できるほか、コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などを取得できる便利なカードです。今後は健康保険証としての利用をはじめ、オンラインによる行政手続きなど、さらに活用の幅が広がっていきます。問い合わせ、市民課、電話 535-7311。便利な申請方法があるよ。申請はお早めに。1. 窓口で簡単申請。写真の準備はいらないよ。職員が受付窓口で顔写真の撮影を行い、申請を受け付け、郵便での受け取りが可能です。必要書類。2、3、4はお持ちの方のみ。4は申請時に回収します。1、本人確認書類。A を2点か、A と B を各1点。3をお持ちの方は、A を1点、または B を2点。A、運転免許証、旅券、在留カードなど。B、健康保険証、医療受給者証、年金手帳など。2、マイナンバーカード交付申請書。3、通知カード、または個人番号通知書。4、住民基本台帳カード。申請受付。窓口、市民課。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。予約不要。臨時窓口開設。木曜日、午後5時30分から6時30分。土曜日、午前9時から11時、午後1時から3時。予約不要。支所、渡り、杉の目、蓬莱、清水、東部、北新、吉井田、西、新寮、飯坂、松川、忍、東の13支所。受付時間、平日午前9時から午後4時。要予約。支所申請予約受付。マイナンバーカードコールセンター。電話 535-2122。9月1日以降変更予定。2. インターネット申請。好きな時間に申請 OK。お手持ちのパソコンやスマートフォンでオンライン申請サイトから申請。オンライン申請サイト。https://www.kojinbango-card.go.jp/。 QR コードが掲載されています。オンライン申請用の交付申請書は、市民課、各支所、西口行政サービスコーナーにて無料で取得できます。その際、本人確認書類、運転免許証など1点、または健康保険証、年金手帳など2点の提示が必要です。3. 郵送申請。手書きで OK。申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて郵送。交付申請書、申請書送付用封筒は、市民課、各支所、西口行政サービスコーナーにて無料で取得できます。郵送先、郵便番号 219-8732、住所記入不要。 日本郵便株式会社川崎東郵便局、郵便支所箱第2号、地方公共団体情報システム機構、個人番号カード交付申請書受付センター。4. どこでも出張申請。いろいろな準備も不要で簡単。職員が事業所や集会所などへ伺い、顔写真の撮影を行い、申請を受け付け、郵便での受け取りが可能です。申し込み条件。1、市内の事業所、地域で活動する団体、町内会、サークルなどであること。2、申請希望者が20人程度であること。3、会場及び机、椅子、電源を用意できること。出張申請受付日時、平日の午前9時30分から午後4時。注意事項、出張申請を希望される日の14日前までに市民課へご相談ください。申請風景を捉えた写真が掲載されています。9. マイナンバーカードから所得などの個人情報が流出したりしない？A. カードに税や預金残高などの個人情報は記録されていません。マイナンバーカードは顔写真入りのため、なりすましは困難です。オンラインで使用するには暗証番号が必要です。万一マイナンバーカードを紛失した場合は、24時間いつでも一時利用停止できます。西口行政サービスコーナー、戸籍証明書交付休止。システムメンテナンスのため、8月8日日曜は戸籍に関する証明書の交付ができません。問い合わせ、市民課、電話 525-4021。QR コードが掲載されています。
要注意、夏の食中毒。問い合わせ、保健所衛生課、電話 597-6358。 夏は気温が高くなるため、特に細菌による食中毒、細菌性食中毒が増加します。食中毒というと飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。普段当たり前にしていることが思わぬ食中毒を引き起こすことがありますので、手洗いや食品の温度管理などをより一層心がけてください。食中毒を起こす細菌には重症化して命に関わるものもあるよ。これからの季節は食品の取り扱いに注意しよう。グラフ、全国細菌性食中毒患者数、令和2年厚生労働省ホームページ、食中毒統計資料をもとに作成。令和2年1月から12月までの全国細菌性食中毒患者数が折れ線グラフで示されています。おおよその人数を順に読みます。1月100人、2月400人、3月50人、4月0人、5月50人、6月3700人、7月500人、8月3100人、9月550人、10月600人、11月200人、12月100人。グラフ終わり。家庭でできる食中毒予防の6つのポイント。ポイント1、食品の購入。消費期限などの表示をチェック。肉や魚はそれぞれ分けて包む。できれば保冷剤や氷などと一緒に持ち帰る。寄り道しないでまっすぐ帰ろう。ポイント2、家庭での保存。帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫へ入れる。肉や魚の保存は汁が漏れないように包む。 入れるのは7割程度に。ポイント3、下準備。こまめに手を洗う。包丁などの器具や布巾はよく洗って消毒する。肉、魚を切った包丁やまな板は洗って熱湯をかける。冷凍食品は料理に使う分だけ解凍する。ポイント4、調理。作業前に手を洗う。加熱調理が必要な食品は十分に加熱する。調理を途中でやめるときは食品を冷蔵庫へ。加熱の目安は中心部分の温度が75度 C で1分間以上。ポイント5、食事。食事の前に手を洗う。盛り付けは清潔な器具や食器を使う。長時間室温で放置しない。ポイント6、残った食事。作業前に手を洗い、清潔な器具や容器で保存する。早く冷えるように小分けする。時間が経ちすぎたり、ちょっとでも怪しいと思ったら思い切って捨てる。温め直しは十分に加熱。目安は75度 C 以上。厚生労働省ホームページ、家庭でできる食中毒予防の6つのポイントをもとに作成。もしお腹が痛くなったり、下痢をしたり、気分が悪くなったら、かかりつけのお医者さんに相談しましょう。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると、情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話、525-3793、 QR コードが掲載されています。新型コロナワクチン接種関連情報。接種の予約や変更・キャンセル。予約センター、電話 050-5445-4355。 午前9時から午後7時。接種に関する相談、相談センター、電話 050-5577-2804、 午前9時から午後7時。予約サイトはこちら、QR コードが掲載されています。新型コロナワクチンってどうなの？ワクチンの疑問にお答えします。ワクチンについてよく知って、受けるかどうかを判断しましょう。どのくらい効くの？発症を約 95% 防ぎます。インフルエンザワクチンの有効性、40% から 60% と比べても高い有効性です。重症化も予防できるので、かかった時のリスクが大幅に減らせます。新型コロナウイルス感染症から回復した後に後遺症に悩まされるケースがありますが、発症を防ぐことで後遺症のリスクも減らすことが期待できます。さらに、感染そのものを防ぐ効果も分かってきています。副反応が怖いけど大丈夫？ほとんどが3日以内に回復します。発熱や頭痛などが多いですが、数日で回復します。強いアレルギー、アナフィラキシーが稀に起きますが、治療により回復します。ごく稀に心筋炎なども起こりますが、そういったリスクよりもワクチン接種のメリットの方がはるかに大きいため、国ではワクチンの接種を推奨しています。変異株にも効くの？効果があると推定されています。一般的にウイルスは変異し続けるものなので、小さな変異でワクチンの効果がなくなるわけではありません。様々な変異株にも一定の効果があると推定されていて、有効性を確認中です。不妊になることってあるの？ワクチンが原因で不妊になることはありません。これから妊娠を考えている方も接種できます。接種後に妊娠していたことが分かった場合も、出産などに悪い影響は起きていません。 妊娠中でも接種していいの？妊娠中、授乳中の方も接種できます。米国での追跡研究では、妊娠中の方の副反応の起こりやすさは妊娠していない方と同じで、胎児や出産への影響はありませんでした。妊娠後期は新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高いため、接種のメリットが考えられます。ただし、日本産婦人科学会、日本産婦人科感染症学会は、妊娠12週までは接種を避けることとしています。若い人は重症化しにくいって言うけど、ワクチンを接種する意味はあるの？変異株の影響で若い世代の重症化例が増加。軽症でも後遺症に悩まされることがあります。ワクチンは変異株にも効果があると考えられているので、ワクチン接種が変異株対策になります。また、脱毛、味覚・嗅覚がなくなる、疲労感、呼吸困難など、数週から数ヶ月、様々な症状が続く方がいます。この後遺症は、重症度とは無関係に起こるという調査があります。後遺症を防ぐには、感染しないことが大事で、そのためにワクチン接種は有効です。感染を防いで人にうつさなくなれば、自分や周りの人を守ることにつながります。もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省新型コロナワクチン Q&A、QR コードが掲載されています。地元福島に貢献したい。集団接種会場で働く看護師、なごみケア訪問看護ステーション、高橋愛美さんに聞きました。会場では主に何を担当していますか？接種を受けた方を一定時間見守る経過観察です。命に関わる大事な部分なので、何かあればすぐに対応できるようにしています。接種を受けた方がとにかく無事に帰ってほしいという思いで、常に緊張感を持って業務に当たっています。他にも副反応などに不安を感じている方もいるので、なるべく安心できるように声をかけたりしています。集団接種に参加したのはどうしてですか？私は三春町の訪問看護ステーションに勤務しているんですが、地元の福島で何か貢献できることはないかと思っていました。勤務先も実は同じ思いだったので、この集団接種に参加することになりました。地域の方との触れ合いを通じて、皆さんが何を求めていて、私は何ができるのか、そういうことを考えるいい機会になっています。どんなところにやりがいを感じますか？接種を受けた方から、孫に会える、これで安心できる、などの声をいただきます。一日でも早く元の日常に戻る助けになればいいなと思います。高橋愛美さんの顔写真と、接種を受けた方の様子を見る高橋さんの写真が掲載されています。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793